種ラジ。
どうも、オレンジです。
こう映画とテレビと両方で同じ女優さんを見ると、急に親近感が湧きます。トンです。
世の中全部種しよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種助。映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示、様々な娯楽ごとの予定で気になったものを拾ってまいります。今度こんなんやるらしいよというね、話の種にもしていただければと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ではまず、我々がこんなん言ったよって話をね、したいと思いますが、オレンジさん。
はい。先々週ぐらいからね、映画館によく、よくというか行くようになりまして、うん、ついにはね、コロナ禍以前のように2日連続で映画を見に行くなんてことも起こってしまいましてですね。
何を見に行ったんですか？
フェアウェルというですね、中国系アメリカ人の方が、まあ、地元というかね、生まれ育ったところである中国に帰って、おばあちゃんの、まあ、亡くなる前のね、に挨拶をするっていう話なんですけれども、そこら辺の中国とね、アメリカの文化の違い、特に、葬儀関連じゃない、冠婚葬祭関連とかね、そこら辺の文化の違いとか見えるのにすごく面白い作品だったりしましたし、次の日にはミッドナインティエスっていう90年代のアメリカの、まあ、ストリートで、ちょっとまあ不良というかね、スケボー少年たちに憧れる子供のお話とかね、見てきたりとかしまして、まあ、自転車でね、レンタサイクルでいろんなところに行けるいい時代になったなと思っております。
面白かったですか、映画？
面白かったですね。両方とも面白かったですね。やっぱり映画館で見てこそっていうのは強いな。ミッドナインティーズについては、画角がね、かなり、なんだろう、正方形に近いような形で、すごい古い感じのフィルムで撮ってたりするので、質感はやっぱりスマートフォンとかタブレットとかで見ると、まあ、テレビで見るのもなんか違うんじゃないかなと思いますね。映画館ならではっていうのは。強いですね、ミッドナインティーズ。
お客さんも結構入ってました。
フェアウェルは、あ、でも両方入ってたか。まあ場所に、なんか、今はミッドナインティーズについては、ほぼほぼ都内でそこといくつかしか見れないので、そういう意味で言うと結構入ってましたね。注目というか、評判はいいので。
なるほどな。
ポンさんいかがでしたか？一週間。
今泉。力也監督特集みたいなのをやってて、大森の方の映画館で、
はいはいはいはい、
ヒズっていう映画とメロっていう映画、
なんか見ました
今年の頭やってたのかな、なんか結構同時上映に近い感じで、
同じくらいの時期でしたね。そうでしたね、
なかなかね、恋愛映画って僕見ないんですけど、ああこういうのが恋愛映画として今描かれるんだなっていうのをちょっと感じまして、なかなか面白かったですね。なんかすごい二つとも、ね、まあある種不思議というかいびつな映画ではあるんですけど、なんかそのいびつさが面白かったですね。メロの友坂理恵面白かったよね。
ああ、ちょっと、因縁つけるというか、なんか嘘ついて、こう、旦那さん
の。因縁っていうか、もう、なんていうか。まあでも、あれも込みで、なんか、愛とか恋とかっていうことなのかな、ちょっと思ったりしますけどね。まあちょっとタイミングがあれば見ていただければと思いますが。
はい。メロは多分今、ネットフリックスで見れるんじゃないかな。
あ、そうなんだ。なるほどね。はい。ありがとうございました。では、新作など参りましょう。まずは気になる映画、新作映画をオレンジさんお願いします。
はい。まず1本目、スパイの妻劇場版でございます。こちらは、NHK でもね、放送。これ、ポンさん見ました？ BS8K
で。見てないんですよね。うちはね、4K しか見てないので。
4K までな
の？ 8K だけだったのかな？はい。
8K でやって、なんか特定の虎ノ門かなんかの、スクリーンとかで 8K で見れたって、なんか予約するらしいんですけど、そこで見れたらしくて。はいはいはい、まあ、黒沢清監督、まあ、独特のホラーというかね、怖い感じの作品を作るような監督で、まあ、世界的にもものすごく評価はずっと高い監督だったんですけど、いよいよ今回の作品で、ベネチア国際映画祭のコンペティション部門で、監督賞ですね、最優秀監督賞を受賞されたということで、また改めて注目が集まってます。 はまあ設定としてはね1940年の満州ですよ。恐ろしい国家機密を偶然知ってしまった優作というね主人公は正義のためにその顛末を世に知らしめようとするっていう、それと、奥さんのね、お話でございます。スパイの妻と呼ばれた人のお話らしくって、この設定自体も興味深いですし、まあ、8K でわざわざやったってことは映像的にもすごいことになってるだろうし、黒沢清監督といえば僕はなんかこう生きているのか死んでいるのかよくわからないみたいな背景の存在みたいなのがすごくなんか見てておおって思ったりするところでもあるので、そういう黒沢清監督ならではの映像みたいなものがどう表現されてるのか、しかもまあある種、当時のね描いたような作品なのでそこにどう絡んでくるのかというところも含めて総体としてずっと気になってた作品です。ハッピーアワーとかね、あと寝ても覚めてもなどの浜口竜介監督が、まあ、脚本にも携わってるってことで、その組み合わせとかも含めてすごく楽しみにしております。
ハッピーアワー面白かったな。
ハッピーアワー面白かったですね、はい、なので、このタイミングにぜひ見に行きたいなと思っております。
はい、
あとですねもう一個だけ、アイヌモシリという作品でございまして、うん、アイヌの血を引く少年の成長を通して現代に生きるアイヌ民族のリアルな姿をみずみずしく描いた人間ドラマということで、国際的な賞にも輝いてるらしいんですけど、こういうなんかアイヌの方を描いた ある種のまあこうアイヌ出身の方が主演をしてるのかな、この作品確かだったりするっていう、そのアイヌの方を扱ったドキュメンタリーとかだったらば見たことあるし、明らかなフィクションだったらゴールデンカムイみたいなもので触れ合ってはいるんだけど、実際のそのアイヌ民族の方っていうものの生活とか営みとかっていうもの、それを現代にで見るとなるとさらになかなか身近ではないので、こういう映画の形で見られるっていうのはすごくありがたいなと思ったので、このタイミングで、少しでもそのアイヌの生活というかアイヌの方が今どう生きていくのかっていうところの知ることができればいいなと思っております。
はい、なんかね日本民芸館で今アイヌの美しき手仕事なんてやってますけど、
はい、イベントリポートでね、
まあ、ちょっとねこう盛り上がってるとか注目が集まりつつあるところですから、うん、見てみたい映画ですね、
うん、
はい、ありがとうございます、うん、私からはですね、博士と狂人という、これね、まあ、なんて言えばいいんですかね、世界版船を編むみたいな、そういう感じで考えていただけたらいいのかなと思うんですけど、なんかオックスフォード英語大辞典ってまあありますわね。これの誕生秘話を描くっていう話で、うん、まあこれ原作があるんですよ、本が。これ非常にベストセラーになったらしいんですけど、うん、なんかこれ本当なのかと思うんですけど、その、まあ、学者さんのマレーって人が、まあその辞書を作ろうとするんだけど、その辞書を作るパートナーになるのが殺人犯の男だっていう話なんですよ。本当なのかなと思うんですけど、うんうんうん、まあでもどうやらまあこのね、ノンフィクションだということのまあ本当らしくて、で、このマレ博士役が、メル・ギブソンで、その相手のその、マイナーって人がショーン・ペンですよ。
うん、うん。
いや、だからこれはね、ちょっとめんどくさそうな物語だなとは思うんです。予告編見てもめっちゃショーン・ペンが怖いんですけど、これ辞書を作っていくっていう、その辞書作りのちゃんとね、シークエンスもあるわけですよ。その、なんか、単語を書いたりだとか、その、キーワードをなんかこう、ペタペタと貼っていくみたいなこととか、こんなんじゃもう間に合わないとか、なんかそういう風なシーンとかも出てくるんで、なんかその、船を編むと被せて、重ねてみると、なんか不思議な感じもあって面白いのかなというふうに思いますんで、まあでもタイトルがね、博士と狂人なので、ちょっと二人のやり合いがなんかまた面白いんじゃないかなということで、はい、映画でございました。さあ、はいはい、それでは、今週行くであろう、お姉さんが行くであろう名画像の話、お願いします。
皆さん今回早稲田松竹さんでございます。ウィッチっていう映画とミッドサマーという映画のセットでございまして、これは、まあ、ミッドサマー僕実はまだ見れてなくて、いつかこう映画館で見るの怖いんで、ネットフリックスとかで出たら見ようかなと思ってるんですけど、両方ともとある村における気候と奇襲というかね、外から見たらちょっとどうかと思われるような習慣性、営み、お祭りみたいなことをやっているものを描いているというところで、 まあウィッチに関して言うとその、まあ、魔女とね、罵られた少女が外に出てみるとなるほどこういうことなのかってい うある種のまあオラこんな村嫌だというかね、そこから出るお話だったりするしたと思うので、うん、そこら辺の村の奇襲をまとめてみようっていう意味ではすごいセットをまた早稲田松竹さん組んできたなと思うので、僕はミッドサマーね、映画館で見るの怖いんで、別の機会に見ますけど、
はい、
今日好きな人はねぜひ見に行ってみてください。
あ、じゃあちょっといけないのかな、残念ながら今回は
僕はね興味は深いんですけどね、
はいはい、
ミッドサマーはちょっと分かんないからな、
うん、ありがとうございます。怖い映画といえばということなんでしょうか。気になる映画ですね。今回はあの映画天国の中でですね、日本テレビ系のやつですけども、スイスアーミーマンというのがやりますんで、ちょっとお知らせですね。
全然怖い映画じゃないですよそれ。
いやいやいや、これ不思議な映画だよね。なんか解説を読むと、まあ、まあ何もう生き延びることができない男と、あと様々な便利機能を持つ死体とのあのサバイバルアドベンチャーだそうでして、
あのね、海を駆けるシーンのあの感動たるよね、すごいですよ
俺見たことないんだよね、ね、これめちゃくちゃ勧められてて、これでもあれでしょ、あのハリーポッターの人なんでしょこの人。
そうそう、ラドクリフ君が死体役です
ね。すごいよね、便利機能を持つ死体ってそんなバカなって話もありますけど、まあだから恐ろしいかなと思ったらそうじゃないらしいんで、うん、ぜひね、うん、あのお時間ある方はね録画などしていただければなというふうに思います。
さあ、そしてミッドサマーと同じ制作会社ですね。はい、そうかね。
そうなん
ですよ。A24 っていう、はい、同じ会社がやって
ます、ね。なるほどな。
さすがですね、ポンさん。そこは割ってきた。
うん、今度はちなみにあの制作会社とか配給会社別で何か特集をしたいと思ってます。
なるほどね。A24 くらいなんか語れることあるかな。ユニバーサルとか、まあまあまあ。
なんかあのほら、日本のさドキュメンタリーでうずまさとかあるじゃん。
はいはいはい、今回のアイヌのやつもうずまさですね。
そうそう、なんかうずまさとかなんか特集したら面白いんじゃないかなと思ってね。
あんまり知らないけど、そうか、面白いかもしれないし、
ね、はい、まあまあまたね、はい、では次行きましょう、うん、気になるラテランということで、気になったラジオテレビの番組ですが、うん、今回はですね、今が旬、さらば青春の光特集ということで、あのなんかね、新番組が結構続いてるんですよ。でちょっと、で、たまたま面白かったんで、ちょっとご紹介するんですけど。
深夜の番組分かるみたいな気
がする。一つ目がですね、会心の一芸ということで、はい、あの、さらば青春の光の森田さんが、小さなゲーム会社の社長という設定でオリジナルスマホゲームを作るっていうことで、まあ、基本前回だと、もうゲームの内容のプレゼンを、まあ、3つぐらい、3つ4つして、それはもう絵とかトークだけなんですよね。それをこんな風にしたらできますね、みたいな話を、していて、で、まあ、次回その、なんていうか、プレビュー版みたいなものを楽しみましょう、という話で、で、実際その、プレゼンしたから、テレビ見てる人が送ってくれてもいいですよ、みたいな、なんかそういう風な仕掛けになってて、このゲームのアイディアがなかなか面白くて、成田空港っていうゲームで、成田空港に、お前あいつのこと好きなんだろう、行けよみたいなことを言って、あの友人の彼女をバイクに乗せて、その友人が旅立つ成田空港までバイクで乗せていくんだけど、そのバイクに乗せる時の背中に彼女の女の子のお胸が当たって集中できなくなるっていうことがテーマのゲームとか、まあ、そういう
テーマ
うん、まあ詳しくは見ていただきたいんですけど、まあ、そういうやつで、でこれは何が言いたいかというと、さらば青春の光のは、あの、今日からやる会議ってテレビ東京でやってる深夜番組なんですけど、
はいはい、
なんかね、ビジネスのプランを考えて、その、売上がギャラになるっていう番組を、さらば青春の光と雷がやってて、で、これが結構意外と、あの、なんかビジネス一歩目みたいなことを丁寧にやってくれてて、で、あの、漫画編集者の、あの、宇宙兄弟とか、やった編集者の人
佐渡島さんね、
はい、とかもなんか実際に漫画のプロデュースで関わってくれたりとか、なんかその、うん、まあ、今回だと本当コロナ禍だからさ、なんかテレビ電話みたいなところで会議をしたりだとかの、ビジネスのプレイみたいなものをなんかこう垣間見るみたいな番組なんですけど、まあ、そこで培ったこのなんていうか見識が発揮されるんじゃないかなということで、 会心の一行もし気になってるんですけど、さらにもう一個は、まあね、さらば青春の光といえば、やっぱモルックなんですよ。
まああんまり馴染みはないでしょうけどね。
ね。まあこれは調べていただければと思いますけど、モルックっていうノルウェーかな、ノルウェーの、ゲームが、何、野外でやるスポーツがあって、
ね、
そう。で、これを、なんか、つい1年半ぐらい前に森田さんが始めたら、日本代表になっちゃったっていう、うん、そういう話があって。
なんか遠征費さえ払えれば代表になれるんですよね、確かに。
なんかね。で、今、日本代表なんですよ。森田さんたちが。で、ね、今回の番組が、さらば青春の光の、モルック買ったら10万円っていう番組で、東京 MX でやってるんですけど、初回のゲストが、サンドイッチマンで、なかなか盛り上がっていましたが、まあ、次回からはいろんなね、分野の人たちが出るらしいんですけれど、なんかもともと YouTube の企画だったらしいんですが、なんか、地味なんですけど、モルックを知るっていうね、なんかこう、昔のスターボーリング見るみたいな感じで、モルックを楽しめるかなというところで、今ね、さらば青春の光が熱いんで、うん、このラジオもやってますけどね。
全部深夜2時台なんですけど、大丈夫ですか？
大丈夫です。気になさらないで大丈夫です。それからさ、もう一個ですね。来週ですね、春風亭一之輔あなたとハッピーというラジオ番組で、ラジオに伊集院光さんがゲストでいらっしゃいますので、10月16日ですね。これも気になるなというところでございます。
これ曲どこですか？
これ日本放送ですね。
日本の、
うん、はい。それで、次行きましょう。気になる商品ということで、マリオカートライブホームサーキットという商品が出ます。
お、買いましたよ。
はいはい、予約しました？
うん。
お、すごいですね。まあ、簡単に言うと、マリオカートっていうゲームが、まあ、普通テレビの中でやるゲームなんですけど、そのマリオカートが画面から飛び出てきまして、ラジコンを動かして、うん、実際にその自分の家の中の、まあ、1スペースを、マリオカートのコースにできちゃうっていうね。そういうゲームなんですけど、これでも自宅でできる人とできない人っているでしょうから、まぁ、ちょっとオレンジさんのね、うん、なんていうか、裕福なね、自宅感が今伝わってくるところでございますけれども。
いやいやいや、そんなことないですけど。はい、場所はね、はい、いくらでも片付ければなんとかなるってことですね。
なるね。はい。まあ、気になるところでございます。さあ、ではイベントの方行きましょう。オレンジさんお願いします。
はい、すごくなんかシンプルなイベントがあって、無料配信女性監督座談会というイベントがオンラインで10月17日21時から開催されるそうです。
ほう、
僕も結構好きだった前に見た亀山監督という監督と野本監督、山田香菜監督、この監督は演劇もやってますね、山田さんは。ロジックっていう劇団でやったりするんですけど、うん、そういう女性監督3人をお招きして、まあ、シネマディスカバリーズっていう、オンラインの配信サービス、映像配信で、なんかすげえ、扱ってる本数が少ないっていうことで、まあ、今泉力也監督が、コンテンツホリックっていう番組で紹介してたと思うんですけど、なんかその、サイトの企画でやるらしいので、まあこれから多分その3人の監督の作品を流すから、それの宣伝の意味合いはあるんでしょうけど、はい、なかなかこういう女性監督、特に日本における女性監督だけの対談の機会とか座談会の機会って少ないと思うので、この機会に見てみるといいと思います、うん、このシネマディスカバリーズの会員に登録すれば無料で見られるそうなので、ぜひというところですね。あとですね、これずっと僕気になっていた、うん、ちょっと演劇になっちゃうんですけど、コンプソンズっていう劇団がありまして、
う
ん、なんて言えばいいんだろうな、まあ結構アングラ方面でというか、小劇場界では注目が集まりつつある劇団で、今回、ウォッチ・ザ・ウォッチメンという、ものすごく気になる、まあウォッチメンってね、最近、HBO でドラマも作られてエミー賞にも輝いたりとかしてますけど、それをタイトルに冠した作品を配信で公演するそうです。うん、10月17日と18日ですね、4回公演がありまして、僕ずっと見たいと思って、いろんな、演劇祭の企画とかでスケジュール割れてたんですけど、なんか中止になったりとか行けなかったりとか、いろいろなものが重なってついに見れずに今に至ってしまってるので、うん、このタイミングなんかね、まあ時事ネタとかも入れつつ、ちょっとヤバめのその笑いみたいなものを盛り込んでくれてるらしいので、映像も多分 YouTube とかであるのかな、ちょっと見つつで、興味を持ったら触れてみるといいんじゃないかな。配信でなかなか見れる機会もね、演劇とかはなかったりするのでいいと思います。あと、なんだっけ、トークゲストでアフタートークで前にこの番組で紹介しましたがね、うん、北村紗衣さん、サイボーさん、ウィキペディアの執筆者としても有名な北村紗衣さんが登壇されたりとか、うん、 されてはいるので、そういう日とかに合わせてね、聞いてみるといいんじゃないでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。私からはですね、寺と寺祭り2020、
うん、
コレクティブ共生の時代というですね、まあ、アートイベントが、地方選線で行われてるんですけど、毎年今回はなんかオンラインで、なんかやるみたいでして、なんか東南アジアと日本のアートコレクティブ6組のアート作品、まあ、パフォーマンスとか演劇とかがやるらしくて、なんかね、名前見るだけでもインドネシアとかカンボジアとか、なんかそういうのが並んでたりするので、まあちょっとね、こういう時代に、本当言うとね、なんかアジアってどうなってんだろうなっていうのは気になったりするんですけど、まあそういうことは直接研究はないかもしれませんけど、なんか皆さんの活動を覗き見るのは面白いんじゃないかなと思ったりしますね。
うん、
はい。では展示の方行きましょう。
はい、没後10年井上寿展希望へ橋渡しする人ということで、うん、世田谷文学館さんで、まあ、井上寿先生、まあ、演劇作家としても有名ですし、小説もね、前にポンさんも3分読書で紹介したことありましたっけ、井上さんの作品。
それはないか、ちょっと忘れてたな。はい、
まあ、小さい頃がそれこそ教科書とかにも載るレベルの有名な方ですけど、まあ、その方の展示会ということで、うん、原稿ね、小説の原稿であるとか演劇のポスターであるとか、そういった関連資料を展示されるそうです。まあ、僕も小さい頃に井上先生の作品何本か見てたりとか、それこそひょっこりひょうたん島って井上さんですよね、確かね。
そうですね、
そうですよね、とかに触れて生活、生きてきたので、また、なかなか普段、最近は、触れることもない。まあ、再演とかされた時に演劇でちょいと目にするぐらいなので、なかなか触れる機会なかったので、こういうタイミングでね、まとめて彼の作品なりを、関連するものとかを見れると、また井上さん自身の理解が深まるんではないかなと思ってます。世田谷文学館、なかなか行きやすい場所ではないですが、ね、タイミングを見てちょっと行ければ行きたいなと思っております。10月10日から12月6日まで開催しております。
はい、ありがとうございます。ポンからはですね、みんな大好き荒俣宏先生の、
みんな大好き、
大体漫画漫画ラクタ館というなんか特別展が日比谷図書館の文化館で、
ぽいなぁ、荒俣さんぽいタイトル。
いや、すごいですよ。なんかね、誰かに発見されない限りずっとゴミくず同然に埋もれてしまうガラクタこそ面白がるという価値観を示した造語がマンガラクタだそうなんですけども、まあ、ホームページ見るとね、いや、このなんていうか、荒俣先生とほらテレビ出るときはさ、なんかこうのんきなおじさんみたいな感じだけどさ、めちゃくちゃ。
でかいおじさんね。
ねえ、やばい人だからさ、このやばさがね、なんかこう、やっぱ作品というかその、なんか、ちょっと、何やばい三浦淳みたいな感じだよね。自分で作ったものとかも結構並べてたりとかするので、これちょっとね、なんか覗き見してみたら面白いんじゃないかなということで、10月16日から、色飛ばして、12月16日までやってます。300円なのでね、気楽に行けるんじゃないでしょうか。はい。あと、岩波書店文庫創刊70周年記念展、本は一生の友達というイベントが、教文館などでやっていたりだとか、紀伊国屋書店では本屋で都市を編むブックフェアというのがやっていたりだとか、します。こういうブックフェアなんかもね、なんか実は取り上げられるんだなというふうに思って今ちょっと調べたりとかしておりますが、そういうのも見ていただければなと思います。紹介しきれなかったものはブログなどにも書いておりますので、どちらもご覧いただければなというふうに思います。はい。ということで、種ラジの種助でございました。はい。お相手は、ちょっと今度は本屋巡りをしたいなと改めて思っております。ポンと
オレンジでした。
種ラジ、また。